この山田軍平先生のカバンの中にですね、何が入っているかと、聖書が入っている。もう一つは何が入っている。週刊誌が入っているそうです。あの週刊誌、今の週刊誌と違いますよ。あのもっと固い時事や政治や教育、いろんなことが論じられている昔の週刊誌なんですけどね。新聞も入っておりました。この山田先生はですね、これを丹念に読みながら、時代を敏感に読み取ろうとしたんですね。そしてその時代というものを洞察しながら、山本先生は聖書を読んだんです。聖書を読んだ、特にロマ書を読んだんです。今の時代が聖書によればどういう時代であるかということをですね、神様の御言葉かを知るために読んだと言われました。そしてこの先生が講談に立って説教したんですよ。すっごい力がありました。人々を啓発したんです。キリストの再臨の時に何が起こるか、二つのことが聖書には記されています。一つは世界の裁きです。この古い世界、この古い世界がやがて瓦解していくんですね。そして新しい新天新地、神の国がもたらされるということが聖書は予言されている。そしてもう一つは、私たちのイエス・キリストを信じる信仰の救いが完成するんですね。完成するんです。私たちはキリストの信仰を持って、もしこの地上生涯を終えるならば、直ちにパラダイスという安息のもとに導かれます。その安息の中でキリストの再臨を待つんです。そしてキリストの再臨が起こったならば、まず先に死んだ人たちが蘇る。そして栄光の体を、もはや朽ちることがない、病むことがない栄光の体を着せられて、そして死のもとに引き上げられます。その時まだ生きている人たちは生きたまま栄光の体、この肉の体の上に栄光の体を着せられて、そして先に召されたものと共に死のもとに引き上げられる。そしてそこに神の来る御国が実現するという、まあ、それが具体的にどういうことであるかということについて細かいことは書いてないんですけど、はっきりとそのことが書いてある。私たちの救いが完成する時なんです。イエス様を信じて救われたというその救いが、罪許され、永遠の命が与えられて、神の栄光に預かりもとされたという、まさにその救いが完成される時なんです。皆さん、イエス様を信じて罪許され、永遠の命が与えられて、天国を約束された、感謝ですけども、しかしまたなお残されているこの時代、観音の時代の中にあって、このイエス様を証ししながら、神を愛し、人々に仕えながら、奉仕しながら生きていく。そしてその来臨を待ち望みながら生きていくというのは、これがクリスチャンの使命なんでありますね。望みです。世の中が混乱すれば混乱するほど、私たちの望みは暗闇の中で輝くわけです。血の塩よも光となって、私たちの使命を最後まで全うしていく。なぜですか？この救いの完成が近づいているからですよ。皆さん信じていらっしゃいますか？そのことを。もしこのことがはっきりしてなければ、私たちのキリスト信仰というのはこの世の中の語彙学宗教と変わりありませんよ。そして相変わらず自分自分自分と言いながら生活することになります。これは私たちの救いにふさわしくありませんね。本当に命を持って生きることさえできませんね。流されて生きるのがありませんね。ですから、どうして私たちはこの再臨ということを聖書から申し上げ、期間定されて、この再臨信仰をはっきり理解して、ここの信仰に達すということ、ここに生きるということが必要になってまいりますね。再臨に臨む人々の態度は3つに分かれます。第一にそれは恐れと恐怖であります。地震も熊本地震も想定外でありました。行政も何もかも追いついてません。大変です。避難場所になる、あるいはいざという時に行政のこの核とならなければ働けならない、そのこの視聴者がね、防災設備が 人対策がしてなかったということでありますが、潰れちゃったんですね、熊本なんかね。これは対話そのものだと、全然意識してないからだというような、そういうふうにこっぴどくね、非難されてますが、どこも似たようなものなんですね。備えてないんですよ。うちは大丈夫。で、そういう想定外のことが起こりましたときに何が起こります？混乱ですよ。そして恐怖なんです。ありえないことが起こる。ってなことでね、もうそれを恐れて恐怖しかない。人々は世界の終わりと裁きと滅びに臨んで直面して、もう気を失うほどの恐怖ですよね。これが一つの態度であります。もう一つは無関心ですよね。無関心。なんとなくそういうことがあるんだろうなということが気になりながら、また将来に不安を感じながら、目の前の今生きる生活でも精一杯ですね。自分たちの生活、自分の家族を良くするために、守るために、もう一気に注意しながらね。あ、そんなこと確かに聞いてますね。聖書に書いてあるんですね。皆さん正直言うならば、クリスチャンでさえもほとんどの人が無関心。私も含めて本当に今日そのことをですね、改めさせていただきたいと思うんです。そして第三の人たちは希望です。希望を持って目覚めて、時代をわきまえながら、人生、自分の人生をわきまえながら、時の短いことを覚えて備えて、大切な使命に生かされたことを覚えて備えて生きるという、こういう人たちは死の来臨がまさに待ってましたとなる希望になるんですね。どんな時、どんな状況が突然起こったとしても、それが恐怖ではなく希望になるような生き方をしていくことが必要ですよね。それが今の先の見えないかつ困難な神間の時代、困難な時代、私たちの日々の生活において私たちは忍耐を強いられる時代、その時代に生き抜く力となっていくんですね。困難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出す。そしてこの希望は決して失望に終わることはない。なぜならば、聖霊によって神の愛が時々刻々私たちに注がれているからであるという、どうぞこういうお言葉が私の日々の現実に、現実に語られてビンビン響いてくるところのお言葉であるような言い方をしなきゃならないんじゃないかと思うんですね。最近に備えた生き方は目を覚ましていることだと、だから言われますね。目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさい。あの終わりの時代のね、その特徴を言いましたけど、もう一つの霊的特徴は眠りの時代なんです。みんな眠くなるんです。もうそろそろ説教も眠りの時期なんだろうし、そんなことない眠くなるかもしれませんけども、持たないんですね。早く終わろうと計画してるんですけども、終末の時代は眠りの時代であるということなんです。クリスチャンたちも眠ってしまうんです。皆さん仕方がない、イエス様もそれを認めていらっしゃる。十人の乙女の例えがあるでしょ。賢い乙女と愚かな乙女、花婿がおいでになるのを待ってた、到着が遅れたんです。暗くなってて明かりを灯して待ってたんですが、明かりが消えそうになって、みんな十人とも寝てしまったの。賢い乙女も寝たんですよ。嬉しいなと思いますねどんな人も眠ってしまう時代なんですよ。だけどもどこが違うか、花婿がおいでだ、去りぬキリストがおいでだという時に、ハッとして目覚めてすぐ待ってましたと応答ができる、それが油を携えている賢さなんです。皆さん、私たちもそう言うけども眠ることもあるんです。正直なところ神様、イエス様ご存じなんですね。だけども花婿 仰いでだと言われた時にハッとして目覚めてすぐ油を灯火を整えることができるような準備をしておきなさい。つまりこれは生きた信仰、生きた霊性のことなんです。眠りこけた霊性から生きた神様の御言葉に応答できる自分でその霊性を準備しておかなければ